ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の上野ほのかと
今森真中でお送りします。
よろしくお願いします。はい、
はい、始まりました。
はい、で今回はですね、
はい、
最近嬉しかったことについて話そうかなと思ってるんですけど、
嬉しかったこと、嬉しかったこと、はい、何か上野さんありますか？
私はですね、髪の毛をね、赤に色に染めたんですけど、
う
ん、
ほう、染めてますね、綺麗、はい、めっちゃ綺麗な色してる。
今回すごく好評で周りから、
ほうほうほう、
なんとスターバックスにドリンクをね、はい、買いに行った時に、はい、店員さんから2回もお褒めの言葉をいただいて、はい、今までそんなことなかったんですね。
あ、そうなんや。
他の色をいろいろ染めてたんですけど、うんうん、はい、なんかそういうこと言われることがあんまりなくて、
うん、
でもそれが普通やと思ってたから、うん、で今回めっちゃ褒めていただいて、うん、で今日も褒めていただいたんですね、
はい、
でもそれが嬉しくてもうお花が天狗になっちゃいそうなんですけども、
はい、
すごいそれが嬉しかったですね。
いいね。で結構派手髪よね。
そうね、
インナーかな。それは今染めてるのは、うん、インナーやね。
インナーやけど
めっちゃ派手。
うん
ね、初めて見たときちょっとびっくりしたよね。けどめっちゃ綺麗に入ってるからすごい素敵やなと思うよね。いいね、
うん、
他染めたい色とかないの？次の予定とか染める色の
は未定です。
未定なんや。
うん、
結構染めてるやんね。
結構ね、
いろんなカラフルよね。
もうそろそろねやめないといけないんだけどね、
う
ん、
あ、そっか、就活がね。なるほどね。
ね、そろそろ、
まあまあまあ、でもまだ遊べそうやね、髪でね、
うんはい、とりあえずね、はい、はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で北北アンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますのでそちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。 JO1 でヴィーナス。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の今森真中と
上野ほのかでお送りします。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺っていますが、今週も先週に引き続き私たちラジオ班のメンバーがおすすめする京都市の紅葉情報を紹介していきたいと思います。はい、はい、班ごとにテーマを持ってやっていまして、はい、先々週の班は紅葉とサイクリング、そして先週の班は紅葉と味覚を掛け合わせたそんなテーマでしたが、うん、私たちの班はのテーマについてじゃあほのかの上野さんからお願いします。
はい、で私たちのテーマはですね、
はい、
大谷大学から15分で行ける紅葉スポットっていうのをテーマにリサーチしてきました。
はい、はい、そうですね。
で一つ目は、うん、バスで15分で行ける下鴨神社を紹介します、
はい、
で二つ目は大谷大学から徒歩15分のところにある妙見寺を紹介いたします。
はい、
はい、ではね、
そうですね、下鴨神社にまず行きましたね。
はい、
バスで行きましたね。
行きました。
15分、
うん、
すぐやったね。あっという間やったね。
結構すぐやった ね、
うん、近かった、
うん、
どうでした？
あのね、すごいその前のね、うん、班の子から、うん、その感想を聞いてて結構青かったっていうことを聞いてたんですけど、私たち選手に行ったんですけどね、
はい、
で、まだもうちょっと青いかなと思って、
うん、
ちょっと 不安な気持ちを抱えながら行ったんですけど、結構赤いところあって、
うん、あったね。
入ってすぐのとこやったかな。
そうですね、バス停降りて、うん、すぐ入るところに、うんうん、まあ、あったんですけども、そこから色づいてましたね。結構ちゃんと紅葉してましたよね、うん
う
ん、
まだもうちょっとかなって感じなとこもあったけど、うんうんうん、結構赤かったし、すごい
めっちゃ綺麗やった、
綺麗やった
そこでめっちゃ時間撮って写真撮ってたよな
バシャバシャ撮ってた
それくらい本当に綺麗で、うん、めっちゃ素敵でしたね、
うんうん、
であとはそのもうちょっと進んだところに、うんうん、まあ、紅葉ももちろん綺麗だったんですけど、うん、イチョウの木が、大きいイチョウの木があったよね。
あったね。
それが結構めっちゃ綺麗で、
うん、そう、めっちゃ綺麗やった、
ね、
なんかそれをバックに、
うん、
七五三、
うんうんうん、
の写真撮影してる、ね、家族もおられたり、うんうん、あとはね、結婚式の前撮りかな、はい、うん、を撮られてる方もおられて、
いったね、めっちゃ綺麗やった、うん、
それもね
素敵でしたね、うん、いいですね、はいはい、でその下鴨神社なんですけど、うん、ちょっと下鴨神社についてご紹介したいなと思います、
はい、
で下鴨神社は正式名所がございまして、正式には、うん、カモミオヤ神社なんですよ。知ってましたか？
知らんかった。
そんな名前があるの
知らんかった
ですよね。私も知らなかった今回調べて知ったんですけど、
うん、
で正式名所がカモミオヤ、
うん、
カモミオヤ神社で、通称下鴨神社とされています、うんうん、で京都市の左京区にあります。で京都は鴨川を中心に町づくりがなされており、鴨川の下流に祀られているお社というところから下鴨さんだったり下鴨神社と親しく呼ばれています、
はい、
で 下鴨神社には縁結びや美麗祈願、契約のお社、お祓いのお社、えとのお社があります、うん、で美麗神社は多分ご存知の方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、河合神社が有名ですね、
はい、
で縁結びとその河合神社についてはちょっと後ほどお話ししたいなと思っていまして、
はい、
契約のお社に関しては大切な契約の時だったり、うん、物事を成功裏に結びつけたい時などに参拝される方がたくさんいらっしゃるみたいで、
う
ん
う
ん、
はい、
であとは江戸のお社、私たちもお祓い、うん、ね、お祓いじゃないや、お参りしてきましたけど、生まれ年の守護神として信仰されるようになった有名なお社があります、
はい
はい、そして、お祓いのお社はみたらし祭りとかご存知な方いらっしゃるかなと思うんですけど、はい、みたらし川というものがあって、土用の丑の日、うなぎ食べる日とかになると、池の周辺から川の底から清水が湧き出るところから鴨の七不思議に数えられて湧き上がる水の泡の姿がお団子にかたどり、みたらし団子の発祥となったそうなんです。そこから無病息災のために、うんうん、みたらし祭り、みたらし祭というのも下鴨神社で開催されていて、それも結構有名になっているところです。
そうなんよ、ね、知らんかった。
知らないことばっかりだよ ね。私もみたらし祭、みたらし祭りに行ったことあったけど、そういう、なんだろう、そういう過去というか、
うんうん、
意味があるのはあんまり知らなかったので、すごい知れてよかったなって思います。じゃあ先ほど紹介ちょっとお話しした河合神社についてお願いします。
はい、ね、河合神社は、
はい、
下鴨神社の拙者として古く祀られていて、うん、
はい、
女性の守護として信仰を集めるお社です、
うんうん、はい、
でご祭神には神武天皇のお母様であられる玉依姫をお祭りしていて、
はい、
玉依姫は玉のように美しいことから美麗の神として信仰も深いそうです、
うんうんうんうん、
ね、この河合神社ではこの美麗の祈願絵馬として鏡絵馬の授与を行っているそうです、うん、知ってる？
自分でメイクして
のやつかな？あ、そうそうそうそうそう。で、この鏡絵馬っていうのは、
うん、
手鏡の形をした絵馬に、
あ、そうですね、
自分が普段使用している化粧品でメイクをして、
はい、
裏面に願い事を記入して、うんうん、奉納するっていう絵馬です、うんうん、
いっぱいあったよね。
あった。
綺麗だった。可愛かった。
すごい。
なんか個性あふれてたよね。
個性すごかった。
それ見るのも面白かったし、うんうん、あのその河合神社に行くまでの道にも紅葉が結構あってね。
あったあった。
なんかそれも結構素敵だったね。
ね。映え写真とか撮れそうやったよね。
確かに木がねやっぱ大きくて高いから、うんうん、それがなんか自然感あふれててよかったよね。
なんか紅葉のトンネルみたいな感じだったしね、
うんうんうん、多分先週で、まあ、もうちょっと青いぐらいだったんで、うん、今週とかに行ったらもっと綺麗な写真が撮れるんじゃないかなっていうふうに思ってます、うんうんうん。そしてですね、再び下鴨神社に戻りまして、はい、私たちはおみくじを引きましたね。
はい、引きました。
縁結びのおみくじを引きまして、
はい、
結果どうでした？
もうとてもとても良くて私たちテンションマックスでございました。
そうですね。ちなみに私は大吉でした。ほのかは何でした？
私はですね、吉でした。
お、でも吉ってめっちゃいいんやよね。
大吉の次やった気がする。
あ、本当？でも結構良くって、あの、うん、授業中にね、ね、行ったんだよね、
う
ん、下鴨神社にリサーチに行って、
う
ん、朝に行ったんで、なんかその日一日めっちゃテンション高い2人
めっちゃハッピーって感じ、ね、すごいその日関わった人すごい申し訳ないぐらいうるさかったかなって思うぐらい、まあまあまあ、テンションが上がりましたね、うんうん、
よかったよね、
うんうん、
そうやってね本当にいろいろ紅葉も楽しめるし、うん、あのおみくじだったり、うんうん、お参りだったり本当にいろんな楽しみがあるので、そんな下鴨神社に行けてよかったですし、たくさんの方に、うんうん、今が多分絶対一番綺麗な時なんじゃないかなと思うので行ってほしいですね、うん、ですね。
はいもちろんもちろん、
はい、では後半も引き続き京都市の紅葉情報を紹介いたします。それではここで1曲です。スーパーフライでフレア。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の上野穂乃香と
今森真中でお送りしています。
ハッピートーク後半も引き続き京都市の紅葉情報をご紹介いたします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、で2つ目はですね、
はい、
妙顕寺についてご紹介いたします。
はいはい、大谷大学から徒歩15分くらいでしたね、うんうん、15分かからないくらいでしたね、
うん、結構近かったね、
うん、はい、はい、そんな妙顕寺ですが、
すごいあのめっちゃ静かなんですよ、
う
ん、
そうだね、穴場、
うん、
結構穴場だよね
やと思うんですけど、はい、あの静かな雰囲気が好きな方とか、うん、ちょっと落ち着きたい気分だなと思った方とかに散歩がてらに行っていただけるような紅葉スポットかなと思うんですけど、行った時にライトアップされてたんですね、うんうん、そのライトアップされてる時にまだちょっと、まあ、赤いとこもあったんですけど、
は
い、
うんうん、
まだ結構青いとこが多かったんですけど、うんうん、もうそれも青かったけどそれも踏まえてすごい綺麗やったんですよ、うん、
綺麗だった、本当に綺麗だった
ね。なんかほんまに、もっと赤くなったらもっと綺麗なんやろなっていう想像が膨らむような綺麗さで、うん、すごい。
これもねさっき前半 の、 あの下鴨神社と同様で、うん、今が見頃だよね、
うんうんうんうん、
ちょっともう一回行ってみたい、
うん、
行きやすいとこにあるし、
確かに
そこはね、また後ほどお話しするんですけど、ライトアップって秋の特別公開もされてて、そちらは有料なんですけど、その今お話ししてるところは無料で誰でも見れるところなので、
そうそうそう
そ
う、
そこを見に行くだけでもすごい価値のある、
うん
うん、すごく素敵な場所だったので、うんうんうん、また行きたいなと思いますね。じゃあそんな妙顕寺の説明をお願いしてもいいですか？
はい、
はいはい、
妙顕寺はですね、
はい、読めますかね頑張ってください。
元寇元年に日蔵上上人によって創建されました、
はい、
で妙蓮上人の孫弟子にあたる日蔵上人は、はい、京都への布教という日蓮上人の異名を果たすため、うん、その生涯をかけて京都での布教に励み、30年間に及ぶ粘り強い布教の結果、うん、妙顕寺を建立されました。また建武元年には、
はい、
後醍醐天皇により、うん、直元寺 の臨時を受けたまわりました、
はい、
その後数々の困難を乗り越え、安土桃山時代、豊臣秀吉の命による現在、うん、により現在の地に定まったそうです。また尾形光琳や、はい、酒井抱一といった琳派の芸術家と深い結びつきがあって、数々の作品も残されているお寺です。
なるほど、
確かにね、作品いっぱいあったよね。
うん、ありました。
うんうん、
なんかうん、あった、いっぱいあった。なんか若干難しい感じでもあったけど、
うんうん、
なんかそこでやっぱたくさん学びがあったし、
確かにすごい
なんか歴史の勉強してるみたいやった。
あ、そう
ね。
で、大谷大学は、うん、あの仏教のね、
はい、
学校なので、
はい、
その大谷の学生の方ですごい、あの仏教好きな方とかは、
うん、
もうめっちゃ好きやと思うようなお寺やった、
うん、そうだね、お寺、うん、
そうですね、すごい。
なんかあれだよ ね、なんか人間学、その大学の人間学の授業でもなんか話してた。
あ、そう、先生がすごい穴場のスト、うん、穴場な
あって言ってたんや、
とこやから、もうぜひ行ってくださいって
言ってはったから、おすすめしてたんや。
だからほんまに穴場ですごいいいところなんですよ、
うん、
だからもっと皆さん行くべきなところかなと
穴場じゃなくなっちゃうかもしれない。
いや、よしとしよう
でも本当になんかそうだよ、お寺とか神社ってなったら、うんうん、その特に今の時期なんかは人がたくさん集まるっていう感じ、ね、イメージがあるんですけど、まあ、それももちろん素敵だし、うんうん、いいんですけど、やっぱこうやってちょっと穴場なスポットがあると、
うん、
なんかラッキー感が、特別感があるよね。
あるあるあるある。
私結構行ってそう思って、なんかめっちゃいいとこ見つけちゃったみたいな発見があったので、
うん
うん、すごいいいなって思いましたね。そしてですね、その妙見寺では、
うん、
秋の特別公開もしてましたね。
してたね、
はい、そこは、まあ入場料がかかるんですけど、
うん、
1人、800円で、
うん、
小学生以下は無料なんですけど、そこも見てきて、
うん、
そこもまた綺麗だったよね。
めっちゃ綺麗やった
ね、
ね、靴を脱いで上がっていくんですけど、
はい、うんうん、
まあ、足元ちょっと寒かったんですけど、
うん、
あの結構ほんまに、あ、なんて言うんやろ、
なんだ、
こう昔ながらの雰囲気を、うん、が残ってるから、
はい、
ほんまに新鮮な気持ちで楽しめた、私はっていう感じでした。
そうやね、お寺、やっぱお寺って、
うん、
なんかすごい落ち着くなって思ったんよね。なんか空気感が、
うん、
なんやろう、確かに言葉でめっちゃ表しにくいけど、
うんうん、
なんか落ち着く、
うん、なんか新鮮よね、
うん
うんうん、
っていうのがあって、その空気感の中その紅葉があって、
そうそうそう、
すごいなんかいい空間
なんか癒される空間でした ね、
癒されたね。そうね、そうね、うん、でなんかあれだよね、写真、インスタグラムの、
うんうんうん、
あ、写真を撮ったそれをインスタグラムに載せてる人、うん、
投稿されてる方の、うん、なんか集めたやつが貼り出されてて、うん、
はい、
なんかその写真もその人が撮った個性が出てたんですよね、
うんうんうんうん、
で、あ、この人は ここでこういう角度で撮ったんやっていうのがすごい分かって、それ見ながら見て回るのもすごい面白いなって思ったし、うん、こうやって載せてくれるって嬉しいよね、
うん、ちょうど今もやってまして、うん、第6回妙見寺フォトコンテストが開催されてますよ、うん、で募集期間は11月18日から12月31日、今年いっぱい、
年内ね、
はい、で、うん、商品もあるみたいです。
お、
優秀賞、最優秀賞、
うん、
で Amazon ギフト券1万円分
お
だったりとか、優秀賞5名で、
うんうん、
まあ、Amazon ギフト券の3000円分、入選だけでも1000円分もらえたりとかもあるみたいなんで、ちょっと応募方法だけ言っときますね。
はい、お願いします。
ステップ1、インスタグラムで妙見寺公式アカウントをフォローして、 ステップ2、はい、その写真を撮っていただきます、はい、そしてステップ3はハッシュタグ、第6回妙見寺フォトコンをつけてインスタグラムに投稿、以上です。
あら簡単、
あら簡単私たちのね写真もね、そしたら載せたら、ね、もしかしたら入選しちゃうかもしれない。
あら
あら、
しちゃうかもしれない
フォトコンテスト、そんな楽しみもねできますので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください、
はい、
その秋の特別公開のお知らせだけ最後にちょっとしときますね。
はい、お願いします。
はい、妙見寺 その秋の特別公開ライトアップですね、
はい、
は12月10日まで開催しております、
はい、
時間が午後6時から午後8時30分までです。で、最終受付が午後8時となっていますのでご注意ください、
はい、
で配管料が800円、
はい、
小学生以下は無料です。そしてですね、今の時期、工事をしている部分があって見れないところがありました。いくつかありましたね。
はい、ありましたね。
でそれは一応お知らせしておくと、令和7年の春ごろ完成予定だそうなので、
はい、
今から2年後ぐらいですか。
そうだね、
行ったらもうピカピカの綺麗な状態が見れるみたいなので、
そうで、ちょうど春なので桜も見れちゃうっていう、うんうん、
そうです ね、いい時期に完成なので、うんうん、またそれも含めて行ってみたいなと思いました、
はい
はい、ということで最後に今回の紅葉レポートしてみて、上野さんいかがでしたか。
なんか、うん、地元で紅葉を見ることは、はい、うん、今までに去年も行ったし、うん、あったんですけど、京都のって言うと、うん、あんまりなかったんですよ。
あ、そっか、ほのかは滋賀か、
滋賀やから、うんうんうん、その滋賀から出てきて見るってことがなくて、う
ん、あ、なるほどね。
で、私ちょっと人混み苦手やから清水寺とかもあんま行かへんかったし、
あ、そうなんや。
そうだからほんまに新鮮やった。なんか桜とかやったら、うん、ちょっと違うとこ行ったりとかあったけど、うんうんうんうん、紅葉はなかったから、うん、すごい新鮮ですごい楽しかった。
そうだね、私もなんか学校から行くっていうなんか発想がなくって、お家から車とかでどこどこ行くとかがあって、そういう楽しみがあったので、今回学校から徒歩15分、バス15分で行けるところを知れて、でそのお寺とか神社の詳しいことも知れて、すごく収穫のあるレポートになったかなというふうに思います、う
ん、はい。
それではハッピートーク、本日は京都の紅葉情報をご紹介しました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。バックナンバーで花束。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の今森真中と
上野穂乃香でお送りしています。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。では1件目からお願いいたします。
はい、1件目は12月3日日曜日に行われる新町商店街主催の新町商店街本和歌フェスのお知らせです。
はい、
このイベントは大谷大学赤沢ゼミに所属する学生が企画した子どもから大人まで楽しめるお楽しみイベントです、
うん、
こたつで楽しくお話しするイベントや昔懐かしい遊び、駄菓子屋コーナーなどもあります、
うん、
子どもから大人の方までふらっと遊びに来てみてはいかがでしょうか。開催日時は12月3日日曜日午前10時から午後3時までです。場所は新町商店街です。詳しくは新町商店街のインスタグラムをご確認ください。以上、新町商店街本和歌フェスのお知らせでした。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
本和歌フェス、新町商店街本和歌フェス、
はい、
お楽しみイベント先ほども紹介していただきましたが、
うんうん、
ゴム銃の射的だったり、うん、こたつでトーク、
うんうん、
こたつでトークってこたつでトークか。
こたつ入って話すんやろうな。
お家みたいなってことか。
そうじゃないかな。家にいるような感じで話せる感じかな。
コミュニティの場になるのか。
そうやと思いますね。
いいですね。
でね、このイベントは、はい、その新町商店街の、うん、この店舗 かな、うんうんうん、でやられるそうなんですけど、
はい、全体じゃないってことね、新町通りって、うん、そうそうそうそう、全体であるわけではなくてですね、
新町商店街の中で行われるって感じなんですけど、はいはい、でゴムジュ射的のところが木村呉服店っていうところが会場になってます、はいはい、で昔遊びおもちゃのところの会場が村上牛乳店になってます、はいはい、で駄菓子屋コーナーはの会場は木村製菓店さんで行われるそうなので、
はい、この3店舗でね、
はい、
行っていただけたら、はい、イベント楽しむことができますよっていうことですね。
はい、そうです。
いいですね。昔懐かしい遊びとか全然最近してないしな、 何があるかもわからんから、
うん、
行ったら楽しめるのか。
そうや、
まあ、子供から大人がまで、うん、いろんな方が楽しめる、うんうん、そんなイベントになってるので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。そしてその新町商店街のインスタグラムも、はい、うん、大谷大学の学生が運営しておりまして、はい、そのインスタグラムでも楽しんでいただけますし、この新町商店街本若フェス の、
うん、
どんな感じだったかの、
うんうん、
とかも後日アップされると思うので、うん、そちらのチェックもぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
それでは2件目に行きたいと思います。
はい、お願いします。
2件目は12月8日火曜日に開催、あ、失礼しました、12月8日金曜日に開催されるキリエアートバイオリンライブのお知らせです。
はい、
このイベントは兵庫県のアトリエを拠点にキリエを中心とした絵画を制作されているキリエアーティストのハチさんによるライブパフォーマンスイベントです。
うん、
今回はバイオリニストの入山ひとみさんによる即興ジャズの演奏との共演で、目で見るアートと聞くアートが一つの空間で会話するように出来上がっていく様子をご覧いただけます。
はい、
開催日時は12月8日金曜日の午後4時開演、午後5時30分終了の予定です。会場は市バス大宮大門町のバス停から徒歩2分、七区竹殿町の喫茶イングです。入場料は2000円でワンドリンク制です。なお、20人が定員でしたが残り13人となっていますので、参加ご希望の方はお早めにハチさんまでご連絡ください。その他詳しくはハチさんのインスタグラム、すべて小文字でカズナリアンダーバーハッタ、KAZUNARI アンダーバー HATTA を検索してご確認ください。以上、キリエアートバイオリンライブのお知らせでした。
はい、ありがとうございます。はい、このね、ハチさ
ん
と連絡を取らせていただいたんですけど、
キリエアーティストの、
はい、はい、そうなんです。で、簡単にご紹介いたしますね。
はい、お願いします。
キリアートを始められたのが2012年になるんですけど、はい、でキリアだけじゃなくて、
はい、
アクリル絵の具、パステルなど多彩な画材で絵画を制作されているそうです。で、ハチさんからその出演された動画を、
はい、
テレビの動画を送っていただいて見たんですけど、
はい、
小峠なんてビラっていう番組に出演された時に、はい、ハチさんがその実際に描かれたやつを持ってきて紹介してはったんですけど、はい、その絵画、
うん、
なんか黒い紙を一個、うん、一枚なんですけど、それを切り取って一枚のやつに裏から色ついた紙を貼るっていう作品らしいんですけど、
うん
うんうん、でその時も女性の方の作品やって、
はい、
ですごい女性の方の作品が多いらしいんですね。
うんうんうん、
で全体的にも人物画や現代アート的な題材が多いそうなんですけど、
はい、
その女性の作品も一人の女性じゃなくて何人かの女性を頭の中でコラージュして作っておられるそうなんですよ。なんか想像つかへんよね、うん、あんまり
頭の中どうなってんのか見てみたい
教えてほしいよね、うん、なんかその番組でもすごいハチさんの個性がすごい出てて、うんうん、すごい面白かったんですけど、うん、もう そのほんまにハチさんの個性が詰まった作品なんですね。うん、だからそれをほんまに見てほしい。
あれですよね、インスタグラム、先ほど紹介したハチさんのインスタグラムとかでも作品もたくさん載ってましたよね。
載ってた載ってた、
写真が載ってますので、ぜひぜひ皆さんそちらもチェックしていただいて、で今回のその今お知らせした綺麗アーティストバイオリンライブは、その素敵な作品と即興ジャズの演奏でね、
う
ん、
そう
なるから、
ジャズ好きやもんな。
あ、いいですね、
うんうん、
即興ジャズってすごくない？
すごい、
めっちゃすごいと思う。すごい素敵ななんか空間になりそうで、
うんうん、
私もすっごい行ってみたいです、
ね、入山ひとみさんも紹介しますと、
はい、
小学校高学年の時にバイオリン始められて、
はい、
今もやられてるっていう。で今もバイオリンで即興で演奏をされてはるんですね、
うんうんうん、
それが
そんなすごいお二方のコラボということでね、
う
ん、
そうです、
すごく特別な素敵なイベントになること間違いなしなので、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。
はい、
以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで一曲です。トモで恋する10秒。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、
はい、もうエンディングですね。早いですね。
もう今日めっちゃ早いですね、
はい。そうですね、先ほどお送りしたトモオさんの恋する10秒、ちなみに私のリクエスト曲だったんですけど、
はい、
この最近の今森は、
うん、
このトモオさんにドハマりしてまして。
そうな
ん、うんうん、めっちゃ素敵なんです。まあ知り合いの友達に勧められて聞き出したのがきっかけなんですけど、
はい、
なんか声も独特だし、
うん、
高音がめちゃくちゃ綺麗 で、
お
さっきお届けした恋する10秒はもう歌詞も素敵なんですよ。
なるほどな。
とにかく、うんうん、本当によくって、ぜひぜひ聞いてほしいんですけど、
うん、
さっきの恋する10秒だったら、うんうん、10秒20秒長くあなたといられることがとか、そんな歌詞出てきます？
やばい
やばいやばいですよ ね、 めっちゃ可愛い歌詞やし、
うんうん、
かと思えば他の曲では結構しんみりとした、うん、かっこいいクールな曲だったり、うん、そんなめちゃくちゃいい曲もあるんで、
うん、
すごい私の個人的なお話になるんですけど、
うんうん、
ぜひ皆さん聞いてください、
はい、
すいません失礼しました、
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の上野穂乃香と
今森真中でした。
それでは皆さん
さようなら。